万博で見せた町工場のものづくりの力。多くの来場者でにぎわった2025年大阪・関西万博。大正区からも大正区・港区の企業を中心とするリビング・ラボ・大阪・関西と大正区内企業が参加するプロジェクトが出展しました。今回は出展企業の皆さんに万博での取り組みを振り返っていただきました。万博出展の経緯についてリビング・ラボ大阪関西に参加する4社の皆さんにお集まりいただきました。小畑ケーキ製作所の小畑さん、池田鉄工所の林さん、南歯車製作所の南さん、山田製作所の山田さんです。なお林さんと南さんは飛行船ジパングプロジェクトにも携わっておられます。ではまず大阪・関西万博に出展することになった経緯からお聞かせください。小畑さん、大阪商工会議所からお声掛けいただいたことがきっかけです。町工場の技術で世界の課題解決に挑戦するというテーマ作りの段階から関わっており、そのまま万博に出展することになりました。南さん、テーマに沿ってリビングラボ大阪関西からは医療従事者の課題を解決する製品を考案することになりました。一方で空飛ぶトラックジパングプロジェクトは万博出展のために集まったメンバーで何をするかを話し合って決めました。医療現場の課題をアイデアで解消。ではまずリビングラボ大阪関西の取り組みから教えてください。小畑さん、私たちはコロナ禍の2020年にリビングラボ大阪関西の前身であるリビングラボ大正を立ち上げ、医療現場の困りごとをものづくりで解決する取り組みを始めました。今回も再生会津お病院にご協力いただき、狭い場所でベッドを動かすのが大変という課題に挑戦しました。南さん、縦横無尽に動けるオムニホイールをベッドにつけたことで縦だけでなく横や斜めへの移動も可能になりました。当初はロボットや台車などの案もありましたが、現場での使いやすさや導入のコストを考えてこの形になりました。最先端の技術をアピールするというより、現場で使う人の目線に立って開発されたということですね。小畑さん、コロナ禍の時もとにかく実用的ですぐ使えるものを作ることを大事にしていました。その流れで考えると既存のものを活用するのは私たちらしい発想だと思います。南さん、アイデアを形にする技術はあるので、ベッドにホイールを取り付けるパーツなどは自分たちで製造しました。ただ他分野の企業が連携しものづくりで課題解決するというリビングラボ大阪関西の活動を会場でどう展示するかには頭を悩ませました。ベッドはゴールの一つであって、そこに至るプロセスを見せる必要があると。山田さん、会議でアイデアを出し合っているところを撮影して SNS にアップしたり、当日までの発信にも力を入れました。南さん、展示方法も当初は映像やパネルの予定でしたが、やはり現物があった方が良いということでベッドを制作しました。多くの方に立ち止まっていただけたので作って良かったですね。万博会場での来場者の反応はいかがでしたか？小畑さん、ライフサイエンスのパビリオンなので看護師さんもたくさん来られて、あったら便利ですと言っていただきました。車椅子やベビーカー、キャリーバッグにも使えるなど、いろいろなご意見もありました。南さん、実際の現場に導入するには耐久性など課題はありますが、可能性は示せたのではないかと思います。夢の空飛ぶトラックへの挑戦。続いては飛行船ジパングについてお聞きします。どういったプロジェクトだったのでしょうか？南さん、可変浮力機能で上下移動が可能な飛行船を開発するプロジェクトです。理論上は計算されていましたが、それを町工場の技術で実際に形にすることを目指しました。ヘリウムや空気を漏れないように作るのが難しく、開発にはすごく時間がかかりました。林さん、120メートル級の飛行船で60トンの物資を上げるというのがゴールなので、そこに向けた実験を繰り返していたのですが、やはりこちらもどう展示するかが課題でした。確かに何をどう見せるのかが難しそうですね。林さん、展示用に船体を小さくすると上げられる量も少なくなるので凄さが伝わらないというか。南さん、3メートルぐらいのを作ろうと頑張ったのですが、スペースの都合もあり、最終的にはレバーで上下に動く飛行船の模型を展示しました。空飛ぶトラックという夢は大きいですが、この展示を見た子どもたちが将来実現してくれたら嬉しいね とチームリーダーとも話しています。万博での経験を次のステップに、準備から展示まで大変だったと思いますが、振り返っていかがですか。南さん、連日会議でずっと大変でしたね。搬入と搬出の際に寝袋に入って大屋根リングの下で寝たこともいい思い出です。林さん、本当に濃密な時間で、万博が終わった後はその反動でちょっと熱が出ました。それでも実現できたのは、これまでものづくりフェスタなどで培ってきた連携の土台があったからだと思います。山田さん、いろいろな業種の方と一緒にできたのは万博ならでは。僕は旋盤屋なので本業の技術は特に活かしてはいないのですが、 SNS の発信ができるので、それぞれ得意なことを活かしながら形にできたのが一番の収穫かなと思います。小畑さん、新たな心強いメンバーも増えたので、またここからどんな動きをしていくか、みんなで考えていけたらと思います。多くの企業が協力して出展した大阪ヘルスケアパビリオンリボーンチャレンジについて、実施期間は2025年10月7日から10月13日、主催大阪商工会議所、大阪信用金庫、出展テーマ身近な課題や世界のお困りごとを大阪の町工場が解決します。プロジェクト名、競争から生まれるものづくり。出展内容、身近な医療課題に他分野の企業が連携して取り組むリビングラボ形式の開発プロセスを紹介。チーム名、リビングラボ大阪関西。参加企業、カッコグループリーダーカッコ閉じ株式会社小畑ケーキ製作所、以下純不動株式会社池田鉄工所、株式会社 OZK、 株式会社北浜化学、株式会社土井商店、東亜無線電機株式会社、西村鉄工所、株式会社日本電機研究所、光機械工業株式会社、株式会社ベルチャイルド、有限会社南歯車製作所、株式会社矢倉鉄工所、山田製作所。プロジェクト名、空飛ぶトラック、ジパング。出展内容、町工場13社が可変浮力機能を持つ飛行船を開発中。浮力調整で道なき場所へも物資を運べる空飛ぶトラックについて提案。チーム名、町工場が大空に挑む飛行船ジパングプロジェクト、カッコグループリーダーカッコ閉じ成功精密株式会社、以下純不動株式会社池田鉄工所、株式会社笠谷、株式会社クロステック、株式会社 KDP、 株式会社紅葉商会、株式会社土井商店、東亜成形株式会社、中橋製作所、西村鉄工所、株式会社の島、ヒイラギ谷溶接所、有限会社南歯車製作所。問い合わせ、地域共同4回40番、電話06-4394-9942。